イエス様の皆をお褒めでございます。こんばんは。
こんばんは。
オンラインで見てる方はこんばんは、こんにちは、おはようございます。聖書一箇所開きますね。使徒の2章、今日のアンティオケ教会のディボーション、合ってるよね。使徒の2章ですね。1節から見たいと思います。私と同じ第3版を使っている方は228ページ、一つ前の聖書の方は209ページだと思います。使徒の2章の1節からお読みします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような明かれた舌が現れて一人一人のにとどまった。すると皆が聖霊満たされ、御霊が話してくださる通りに他国の言葉で話し出した。五節、さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。うんぬんと続きますけれども、今日はこのところから、そしてちょっと飛んでまた別のところから簡単にお話をしたいと思います。お祈りします。天のお父様、イエス・キリストの名によって私たちを今晩集めてくださってありがとうございます。ただ中に聖霊がおられて、ご自由に御業を成しておられること、語っておられること、働いておられることをありがとうございます。三位一体の誠の神様は今日も私のうちに豊かな御業を成し遂げることをありがとうございます。メッセージを心からありがとうございます。御言葉を感謝します。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また五輪座の主をありがとうございます。また問われた一人一人、オンラインサイト一人一人をありがとうございます。今から御言葉に行きますが、聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、信仰を養い育み、あなたはこれから与えようとされているものを共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。主の恐るべき技を共にこの年見ていくことができるように導いてください。イエス様に何をといたします。アメン。改めてこんばんは。三越新聞に、今日の三越新聞ですね、三越新聞見なくても知ってる人は知ってると思うんですけども、美香子さんの日記ってあるんですね。一番最後にね、ですね、11面にですね、でここにですね、ちなみに今日の論説はコスタボックスですから、皆さん読み落としのないようにでこれイスラエル美香子さんの記録、何が書いてあるかというと、実は今日のところは、イスラエル行った時覚えてますかね、5つのパンと2匹の魚の教会、タブハって言ったっけ ね、ですね、その5つのパンと2匹の魚の教会、ね、あそこの教会が何者かによって放火されて伝承したんですね。知ってましたかね。知ってた、大丈夫かな。知ってますよね。知ってるくださいね知ってね、された、これはもう 2,3 週間前だと思いますよね。だから知ってる人多いと思いますけど、まあこういうことがあったんですね。イスラム教徒なのかテロなのか、とにかくあったんですね。でちょっと今までも、エルサレムやテルアビブでしょっちゅうテロはありましたし、ガイラーだってあったんですけど、ちょっと今までとはちょっとレベルが違うなと思うんですね。素敵なところで、で書いてますけど、ガイドの人にとっては特別な思い出があるみたいで、このニュースはイスラエルにガイドにとっては目を疑うようなニュースで、いろいろなガイド仲間から連絡があり、この話で持ちきりでした。ガイラー湖畔の綺麗な教会として、綺麗ですね。みんなとても大好きだった場所だったので、長くガイドをしている方々にとっては思い出も多く、ニュースの話題から、この2匹の魚と5つのパンの奇跡が変わったと、いろいろな思い出を話してくれましたってね。美香子さんもガイドしてますからね、今度の聖チームはどうするんでしょうね。で、と書いてある。今回はとても残念なニュースでしたが、また奇跡が起こった場所に新たな奇跡が始まり再建してもらいたいものですよね。この後に新たな奇跡が起こるだろうと思いますね。でいよいよ終わりの時代が始まってきて、奇跡が始まるんですけれども、5月20日の日にパウロ牧師がセントルイスでリバイバルが始まりましたって言葉を語られて、最初は個人的に言っておられましたけれども、今はっきりこれはもう与えられたものとして言っておられますね。だからそこから始まったわけです、現実ね。これはものすごく意味があるわけですね。今までも受け取ってたけど、言葉が与えられたってことはちょっと意味が違うわけですね。でその中で実は今日ですね、アンティオキアの教会がその使徒行伝2章だったの、ペンテコステのことだったんですね。で、プライベートなことですからパウロ牧師は言わないかもしれないけど、今日実は秋元牧師の誕生日で67歳ですね。永遠の25歳ですけど、もう3かけても、3まだかからないか怒られちゃうね67歳ですね。だから何かというとですね、ちょっと私は、特別な思いを持ってるんですね。この日にちょうど日曜日でこのペンテコステのこの場所だったっていうのは、なんかちょっと今までと意味が違うぞと思いますね。でこれから起こるリバイバルも終わりの時のリバイバルなんですけども、一番最初のリバイバルはこのペンテコステの時だったんですよ。ちょっと今日ね、 まずここから2つぐらい学びたいんですよね。何が書いてあるかって、1つ目ね、1節から4節の中で、4節で、すると皆が聖霊に満たされてって書いてあるのは、まあ、五旬節の日、ペンテコストの日が来て、突然あの激しい風が吹いてきて、ね、風の響きですよね、響きが起こって、聖霊が臨んだわけじゃないですか。誰に臨んだかというと、4節で皆なんですよ。全員なんです。全員に聖霊が臨んで、みんなが満たされて話すようになったって書いてあるんですよ。初代教会のそこにいた人たちは。で、すごく信仰に満ちていた人もいると思うんです。そして、神を本当に信じた人たちもいると思うんです。でも中には、他に行く場所がないからいた人もいたかもしれないんです。いや、真面目に思うんですよね。怖いからそこにいたっていう人も、ね、いたと思うんですよ。でも、どの人にもそこにいる人には、皆だから、全員が聖霊満たされて、御霊が話してくださるとおりにこう語り出したの。まあ、威厳ですね。他国の言葉で語り出してくれたの。で、みんななんですよ。で、実は皆さんね、主の十字架同じ体験をしてるんです。一番最初に。一番最初、主の十字架クリスチャンセンターは東京で1984年に始まりましたけど、国分寺ランドと言われていました。午後はポーリングですね。ね。で、結構秋元うまいんですよね。テルもうまいんですけども、ね、ボーリングをしてたり、とにかく遊ぶ。ね。で、もう平日ハイキング行ったり、ピクニック行ったり、バーベキューしたり。で、だから国分寺ランドっていうニックネームが使われたんですけど、予言とともに突然変わったんですね。国分寺道場って名前が変わったんですね。で、その最初の予言の時に、日曜日の午後に聖火を持ちなさいって言われたの。正解と言われても何していいかわからないからって言って、残った人だけでいつも遊んでる連中が丸くやって、とにかく祈って神様行きましょうって、神様何をしたらいいでしょうかってお祈り始めたら、全員聖のバブテスマ受けて異変語り出したんです。安心したんじゃないですよ、バルクスが。丸く集まって祈ったら、主がおっしゃるから、とにかく午後主がおっしゃるから集まって、とにかくやろうって祈って、神様どうしたらいいですかって祈ったら、いきなり全員に聖霊が臨んで異変を語り出したんですよ。そこから始まったんですよね。一番最初の頃。あれね。で、これ面白いですね。で、その時に、ね、本当にこう、霊に燃えて残った人もいれば、今日はボウリング行かないのかなと思って残った人もいればですね、行くとこ他にないから、そういう連中、連中って、すいませんね、今、連中なんてしちゃいけませんよ、礼拝で。カタカタが来られてるから。でも初期の人は連中だったんです。ね。他に行く場所がない、もう日曜日の後、どこも行く場所がない、教会以外入れないような連中がいたから、そこにも臨んだんですよ。熱心な人も、冷めてる人も、ただいただけの人も、いた人は全員臨んだんですよ。一つ目のポイントは今日ここなんですよね。そこにいるってすごく重要なんですよ。そこにいるって。で、なんで、本当に神様があなたを見殺されている場所にいるときに、あるいは神様が望む場所ってある。で、新約時代の今は個人では決してありません。個人が見た目に満たされることはあります。ありますけれども、主の働きのためにとか、主の計画の中で神が働きをなさるのは教会なんだ、新約時代は。だから個人も満たされるんですよ。でもそれは計画とはちょっと今は違いますよね。だから皆さんね、教会だと思うんですよ、これね。だから例えば今年の白馬とかね、導かれてる人はね、真剣に求めてください。ね、はっきり言葉をもらって残る人はいるでしょうから、それはまた別ですけど、そうでない場合はね、しっかり求めてほしいですね。その、主が導かれてる場所、そこにいるかどうかと。いるときにもちろん信仰に燃えてね、本当に期待して燃えている方がいいに決まってます。でもそうでなかったとしても、そこにいることによって受ける祝福ってあるんですよ ね、 これね。だって大宣教命令受けた時ね、弟子たち、ね、大宣教受けた時ね、弟子たちいたじゃないですか。でね、でこう、ま、マルコの方の大宣教命令はですね、疑う人がいたって書いてあるじゃないですか。でもう一度言いますけど、かわいそうですね、疑う人がいたって瞬間みんなマルコと思っ、あ、トマスと思っちゃうっていうねあれトマスことが分からないんですよ、あそこの箇所は。でもなんか疑うって言った瞬間みんなトマスと思いません？言ってること分かりますかね？かわいそうですよね。でも何があったら疑った人にも大宣教命令が与えられた。でもしトマスだとしたら、さっき言われたようにインドのマドラスまで行ってますから、誰よりも一番遠くまで行ったんですよ。面白いでしょ。そこにいたからなんですよ。そこにいたから言葉が与えられ、そこにいたから聖霊が臨むんですよね。で、どこにいるかってね、すごく重要なんです。だからサタンは御心の場所から引き離そうとするんです。これは気をつけてください、ね、御心の場所から引き離そうとするんです。そこにいることによって受ける祝福、すがれる恵みってあるんですね。これは一つ目ね。で、二つ目はですね、さて、エルサレムには敬虔の大臣たちが天下の国が住んでいた。この6節、 この物音が起こると、まあ、精霊が臨んですごい音がしたんでしょう。でみんな話し出したと、大勢の人が集まってきたって書いてあるんですね。で踊りたんです。たくさん人が集まってきたんですね。人がいっぱい。でこの時人を集めたのは神ご自身ですよね。彼らが集めたわけじゃないんですよね。もちろん問いが良くても悪くてもだから選挙はしてください。出て行って福音選挙、今は語るべき時です、ね、あらゆる会を用いてインターネットを通して賛美隊を通して、ね、出て行ってはできません。しかしここで集まったのは彼らが人を集めたんじゃないし、じゃないですね、集まってきちゃったんですね。でね、リバイバルの時に人はね、集まってきます。ほら、クリアしますよ。集まってくるから寝ていていいって言ってませんよ、ね、私は福音選挙に出ていくんですよ。これ間違いなさい。賛美隊はどんどん出ていくんですよ。誤解しなさい。しかし神が人を集めるんですよね。ある方はね、今キョトンとしてますよね。実感してないんですよね。でも今ね、私あれね、最近思い出させるんで、よく懐かしいって意味じゃなくてね、聖霊がね思い出させるんですよ。私長崎に初めて来た時ね、88年なんですけどね。で長崎で初めて、でそして12月に福熊本行って、だから家庭集会が始まったんですね。でそれでその次2月に福岡行ったんですね。で熊本は最初3人と思ったら8人来てて全員救われて、1年の間に60人救われました。で教会になったんです。だから来たのが来たんですけど、まあ、行くたびごとに人が来て救われちゃったんです ね。でそれで福岡行ったら、福岡はどうなったかというと、福岡はね、その家庭集会やった方のお姉さんだった、あ妹さんだったから、そっちも伝道しようといっぱい人集めるけど人救われないの。これでがっかりしてたのね。ね、みんな感動してくれるけど救われないの。そしたらどこで聞いたか知らないけど、クリスチャンが勝手に集まってきて、これでクリスチャンばっかり、キャリアのクリスチャン、私より年上のキャリアのクリスチャン、当時まだ私若かったから今も若いけど、で何かというと、よく思う、今から思うけど、よく聞いたなと思うけど、こう集まってきたキャリアのクリスチャンが20名ぐらいね。で熊本からね、大分とね、鹿児島に出たんです。で鹿児島はね、当時はですね、少なくても20人ありました。最高70名集まりました。大分は少ない時でも20名ぐらい来てました。最高40名ぐらい集まりました。そして佐世保も行きましたよね。佐世保も結構集まってましたよ ね。で面白いけど、最初の頃ね、人集めたことないけどね、鹿児島なんて40から70、大分も20から40、ね、熊本だって60名ぐらいも普通に集まってた、ね、それからあと福岡も、福岡はね、人数っていうのは、ね、20名ぐらいけどね、キャリアのクリスチャンなんですよ。もうなんかすごいキャリアのクリスチャンで、なんかこうすっごく深い臨在だったんですね。今でもそうですね。で人がねどんどん集まってきたんです。で神様言われたんですね、あの時誰が集めたって。たかが忘れてるよ、知れてるけど。そして、あそうか、あの時勝手に集まってきたよなって、集まってきたんですよ。でなんか最近それもで、そしてね、同じものを今感じてるんです。実はこの前大分行ったら、まずパウロ牧師来た時ね、大分の人みんな集まった。旧姓正野さん、今杉沢富雄さんになりました。富雄さんのお父さんまで来ました、ね、で今月また行ったんですね。そしたらね、富雄さんの両親は来なかった。それ以外の大分の人みんな集まってきた。椎葉夫人のお母さんも来られまして、それだけじゃなくて文吾の方からやだだけやってきてですね、遅れててもやってきてですね、クリスチャンが他教会からやってきて、で明らかにね、その人たちがね、なんかね、こう燃えてるんですよ。でこれはね、あれ今と違う流れだなと思ったんで、伊藤牧師来てるかな、伊藤牧師来てないかな、あいますね、すいません見えなかった、ね、で大牟田に行った時ね、彼は一番最初何を願ったかというとね、彼が元いた教会、オンラインしてるから名前出せないけど、元いた教会がいろいろ問題が起こって、今もあるんだけど、初期の人がみんな教会行かなくなったので、彼はその行ってる人はいいんですよ。他の教会行った人は全然いいけど、今教会行ってない人たちがなんかこう導きを感じるから、そういう人たちが来てほしいなと思ってて祈ってたの。全然人来ないの、すいません、全然人来ないの。玉名にはね、たまんないなって感じの人が来るんですよ。本当に来るんですよ、人。玉名はいろんなタイプの人はどんどん来るけど、大牟田は全く人来ないの、全く来ないの。どうやらですね、この前ね、玉名に来たんですよ。その大牟田の彼が行ってた教会の一番初期の最初の格の人が、そして大牟田にいっぱいいるから連れて行きたいって言うんでね、私ね、いきなりここかよって感じですよね。で神様さん、よくトップを連れてくるとか一番を連れてくるけど、なんかその周りじゃないですよね、確信から来るんですよね。大分もそういう感じだったんですよ。私ね、これはちょっと前と違うなと思ったんですね。で私今日は インターナショナルサービスを、ね、今もう酒井牧師に任せてるんですけど、月に1回だけ出てるんですね。だからですね、最近フィリピンの方がなんかフィリピンの人同士の中に派閥があるみたいでダバオ地域とマニダナとかいっぱい来るんですけど、マニナとか、なんだっけ、なんとか島はちょっと来ないんですね、いろいろあって。でちょっと心配になってきたら、最初ね 2,3 年しかいなくてですね、酒井牧師の席の方がいいのかとか落ち込んだりはしてないんです。最近はそういうので落ち込まない、全然ね。そういうの最近落ち込まないからいいんですけど、へえ、今日は人少ないのかなと思ってパッて立ったらですね、20人フィリピンの人だけで、フィリピンの人だけで20人ね。で半分以上はね、私がね説教するのは初めての人ですよね。うわーっと集まってきてるんですよ今ね。で今日テストで来れなかった人は結構いるんです。わかります？フィリピン人だけで20人ですよね。今日の朝の礼拝20人多かった教会、今の段階でどれぐらいあるかな。これ普通じゃないと思うんですよね。神が集めてるんですよね、これ明らかに。大事ね、これね、主の手だと思ってるんです。酒井牧師が集めたとは思わない。神様が明らかに人を送ってきてるからね。でね、ちょっと違うんですよ。それとね、面白いのは、さっき山本牧師何代か出してもらったんですよね。山本牧師のお父さんは大正13年までの91歳。それがどうしたと思うけど、宣教してきた人分かるでしょう。91歳の男性が戦争体験者で言わなかったけど、ゼロ戦をこう整備してて特攻隊員を送った人なんです。だから特別な思いがあって、彼女はキリスチャンになったので家を出なきゃいけなくて、もう本当に硬かったんですね。一回キャンプ来た時ですね、騙されて騙されたって言ってですね、キャンプ場からタクシー呼んで家まで帰った人すごい、そう、半端じゃないですね。あの世代は。半端じゃない。本当にね、普段はとってもいい人なんですよ。優しい人なんですけど、キリスト教になった途端ちょっと尋常じゃないんですね。その人が救われちゃったんですよね。でちょっと前に、本当時間があって言ってほしいけど、山田牧師のお父さんも、私と父と一緒、大正14年生まれ、昭和元年、90歳ですよね。あ、19歳、すいません。誕生日来てないんですね。ね、はい、一切間違いで怒られてますので、誕生日が来たら90歳、今89歳、ね、お父さんはね、長男なんです。羽田町って言って、まあ、怒るかもしれないけど、まあ、田舎のご長男なんですね、まあ、地方って言いましょうかね、カントリーの長男ですね。でカントリーの長男はお墓を守らなきゃいけないから、ご兄弟に牧師がいたり、山田牧師が牧師のことは全然反対じゃない、いいですよって。でも俺は墓を守らなきゃいけないから言うなって、俺はいいんだって。これものすごいんですよ、ものすごいんですよ。アキレスがいいねって、でもちょっと墓を守らなきゃいけないからね、お前たちはいいけど俺はいいっていうのはすごく怖いんですよね。これは宣教したことの人分かります。この例の壁ったら、いやもうそうやって、山田牧師がですね、伝道してもダメ、全然ダメだったのが2週間前でしたっけね、2週間前にですね、信じたんですよ、ハレルヤー。で私ね、偶然と思ってないんですよ、これはっきり手ほどの雲ですよ。今言った全部手ほどの雲。でも皆さん信じることが皆さんの自由です。私はもう信じきってるんです。リバイバルが始まりましたって言ったら、ずっと私が持っていた、まあ、地方のカントリーの長男の人が救われ、戦争体験者の大正生まれが救われ。これはね、私はっきりね、よし、祈ってましたからね。来たぞと思ってるんですよ。それから、この大分に久しぶりに行ったら、ね、秋元牧師の時来るけどどうかなと思ったんですね、いじけてた。そしたらみんな来ただけじゃなくて、他の大分の方から来て、でさっき言いましたけど進まなきゃいけないんですよ。いよいよ動く。で大牟田もですね、ついにその核が動こうとしてるんですよね。で長崎教会のビジョンは知ってますかね。精神科を中心とする総合病院と、幼稚園から大学院まである、進学校を中心とする総合学園、家族寮があるね、そのビジョンなんですけど、ドクターが今日展開してきたんですね。でこの方はアフリカに思いがあるからずっといると思いません。でも祈ってたんですよね、ドクターを与えてくださいって。で今日ドクターが展開してきた、入会してきたんですよね。で皆さんはどうか、私はね、もう明確に神の手を感じてるんですよ。これは行くぞって、何が起こってきてるぞって。で今日はね、それを伝えろって言われたんですね。受け取るかどうかは皆さんの自由です。私は信じております。これね、神様がね、これから人をね送り始めます。でこの時ね、一つはそこにいたんです。次は神様が人を送り始めます。じゃあ神が人を送るから寝ていいのかっていうと、何度も言いますけどそうじゃないですね。これ見ていったら分かるように、彼らはですね、使徒行伝2章の時に、まあ、予言を語って、そしてその後酒に酔っているって言われたから、ペテロは説教するわけですね。 あのオビデータセットペテロが聖御座に説教して、3章ではヨハネと組んで生まれつきの足のない人を立て、そしてまたそれでいろいろ言われたんですけども、4章では再び捕まったりするんですけれども、もう一遍ですね、神様語らせてくださいってまた語るんですね。つまり彼らはずっと宣教して神のおっしゃるところに従って踏み出し続けてるんです。これその中で神様が人を集めてるんです。で、ね、あの主の導きに従って私たちが小さな一歩を踏み出すと、神様の方がうわーってやります。で今年ね、年頭にね、あの群れとしては、ね、恐るべきものって書いてあるから恐るべきものが来るんですけど、長崎はこのアドナイに死が与えたんですね。イスラエルの方が遅いから先にこっちの言葉が来るから、このアドナイに死が与えられて、これなかったら出エジプト記のところで、あのアマレクのところ、モーセが手を挙げて祈ってるとヨシアが勝ったところではっきり示されて、で今祈ってるんです。家族の人たちの、戦ってる人たちの家族の救い、職場に行ってる人たちの職場での人たちの救い、学校行ってる人たちの学校の人たちの救いっていうことを祈ってるんですね。で今家族をまず最初にやってるんです ね、 ね、われたらね、今山本さんのお父さん救われてきましたでしょ。でそれだけじゃなくて他にもね起こり始めてるんですね。でこれは皆さんね、言葉の成就なんで、当然群れ全体に与えているこの恐るべきものがね来ると思いませんか。やかしだしてまだまだあるんですよ。例えば泉はね、一人だった、もう一人いた人が病気になってね、入院しちゃったからね来れなくなったんで、まあ、プライベートなことはちょっとそれじゃいませんけど、もう一人お母さんも来たけど、お母さんも来れなくなった事情があって、でその一人しかいない、一人だと一対一できないから、一回は泉の駅降りた後に、泉の駅降りた後ベンチに座ってちょっとこっちとそっちに、でみんないるところで賛美してやったんですね。お話してね、お祈りして、これもちょっとどうかなと思ったらやめようかと思ったんですね。で一時ちょっと休んでたら、その人の信仰がだどーっと良くなったんですよ。それで行ったらまた元気になった。あの病気にまでなったからね、心のだからまた行くようになった。それでね、でもね、これ続けてどうかなと思って神様に祈ったんですね。そしたらね、言ったのオンライン集会にしなさいって主がおっしゃったので、オンラインにしたんだ、オンラインしてるから。それでオンライン集会にしたら、オンライン集会にしてインターネットに出したでしょ。どうなったかというとね、いきなり南薩摩から電話があったんですよ。南薩摩からですね、あの実はオンラインしてるんですけれども、今度泉で集会があるっていうことですが、場所と時間はどこですか。場所時間書いてないの書いてなくてよかったね、連絡書いてたの。言ったらですね、南薩摩からね、もう一つ別の人がいて二人来たんですよね。だから一対じゃなくていきなり三人ですよね。でその二人が燃えてるの、白馬にも来ます。白馬バスにもう最初の方に申し込んできました。もう確実に行くって言って、他教会ですよ。見事ですよね。こっちが小さな一歩踏み出すとね、開いちゃうんです。でおそらくその後ろに何人もいると思う。で今はですね、神様が人をどんどん導き始めるんですね。でもその時に小さな一歩踏み出すとですね、すごく大切です。そしてさっき山本さん言われましたけども、教会が祈ってたってことなんですけど、今日朝その説教したんですけど、使徒の12章ね、もうこれで終わります。使徒の12章のところに、ペトロが捕まった時、教会は彼のために熱心に祈ってたってあるじゃないですか。で今日ね、フィリピンの人にこの話したらね、若者がほとんどなんですけどね、離れているフィリピンの家族のために教会でなれば一生働くんだったらね、あやっぱりフィリピンたち家族のとそう思ってんだね。真剣に聞いてて何人かは涙をこらえてましたよね。やっぱりみんないろんな思いを持ってるんでしょうね。ってね、早く朝の礼拝もこんな雰囲気になるよって思いながらねやってましたけどすごかったですよね。で何かというとね、皆さんこれ教会は神に乗ってたんですね。でもご存知のようにペトロのところは、ペトロは奇跡に助かるじゃないですか。で戻ってくるじゃないですか、ね、祈って分かったから、ま、祈ってるところにでロダという女子が出て行って、分かりますよね、言わなくても、ね、ポンポンって叩いてペトロですって言ったらね、ロダがびっくりしてペトロよって言ったら、みんながね、あなたは気が狂ってるペトロなわけないだろうって言ってね、分かりますよね、大丈夫ですよ ね、 ね、気が利くならさっと出してくれるんですけどさすが出してくれる、ちゃんと ね、 このね、ね、もうちょっと下げて、そこまで行っちゃ早すぎる、ね、でヨハネのマリアのところに行ったわけですよね、このお家に祈ってるところで13節上げてくれる、ね、で戸を叩いて、ね、ロダがやってきました、14節。そしたらペトロの声だと分かった、そのロダは嬉しくてたまらないから、門を開けないでみんなが祈ってるところに行って、ペトロが来たよって言ったの。そしたら15節。そしたらみんなはあなたは気が狂ってるって言ったってことは、 ペテロが助かるように、ペテロが助かるようにってものすごく真剣に乗ってたのに、ペテロが帰ってきたって言ったらバカって言ったんですよね。気が狂ってる、クレイジーって言ったわけですよね。助かるわけないだろうってことですよ。でここいう時よくね、不信仰だったって言うことない。だって神が働いたんだから不信仰だったら当たらない。祈ってること自体を信仰と見てくれたんですね。彼らは諦めなかったんです。彼らは諦めなかったんです。もっと言いましょうか、彼らは諦めなかったんです。ペテロにもことのために祈ったんね。で、それすごいね、いや本当だってやったら、それは彼の見つかりだってどこまでも信じてないこれ私すごく好きなところなんですよ。信じてないじゃないですか。実際ペテロが来てるのにペテロと受け止めないぐらい信じてないじゃないですか。でもね、否定的に取らないで、答えられた時にそんなこと起こりっこないって言ってしまうようなことを彼らは祈ってたんです。今あなた祈ってますか。教会として蒼天で救われた時、思わずハレリアって言わなきゃいけないんだけど、嘘やろって言いたくなるような人のことを祈ってますか。治った時に治ったって言ったら本当って言ってしまうような、そういう癒しを祈ってますか。あの人が解放されて神の器になったらありえないって、いや洗礼を受けて今もうなんか今日伝道についてきたやったら嘘って言いたくなるような人のことを祈ってますか。時は変わったんですよ。はっきり神様の方がリバイバルが始まったって言葉をくださったんです。あれはね、神に向かってね、あの一人で祈るなんて言いませんから、教会なんですよ、教会なんですよ。一人で祈れる人はよほどの人ですけど、新約時代は教会です。教会で共に祈るんですね。そうするとね、神の手は動くんですから、不可能に向かって答えられた時に、祈ってるあなたが信じれないようなことを祈るのです。あの人が救われるように、救われだけじゃない、献身しますように、もうこの際全部捧げますように、人生も何もかも捧げますようにってね。あんまりなんか反応がないねいやこれね、祈るんですね。で答えられちゃうんですね。で私ね、あの山本牧師のお父さんが救われたことを何でかしまって、私ははっきり神への信仰なんですね。この後ドクドク続くって信じてるんです。あのジョイ牧師のお父さんが、あのね、もう心全く変わりましたね。若い時言ったんで、ジョイ牧師に頼まれたから、ジョイ牧師が家庭教師してる人の教えにね、あ伝えに、まあ、教えるのはジョイ牧師の前からね、それで伝え2人ぐらいだかな、こうね、エス様の話をしたらいきなりお父さんがやってきてね、君はこの両親の許可をもらったのかとか言ってね、なんこと どうしてあの福音宣教かの神の宗教活動をするんだ、出てってくれとか言ってね、すいませんとか言ってですね、私はジョイ牧師がやっただけなんですけどってそのお父さんが今ですね、人が来たら喜んでですね、あの人は定着したねって、で私は帰る時には気をつけて、また来てくださいって言ってくるんですよ。祈っていいですかって言ったら、はいって言って祈り終わったとアーメンって言うんですよ。まだ決心したいんですからね、まだもう一息です。アーメンはどうですよね、変わります、確実に救われますね。でなんですね、はっきり時は変わったんです。でもそれを動かすのはね、祈りなんですね、教会の祈りで。頑張れなんて言いません、肉にはできないから。でも教会に集まるとね、主の力くんだって。この時弟子たちは弱かったでしょ。祈りに専念したって一行で一緒に書いてるから専念したんだけど、いつも言うようにそんなかっこいいもんじゃない、怖くて他にできなかった、祈るしかできなかった、もうそれ以外なかった。そしたらそこに神の霊が臨んできて、信じてる人も疑ってる人も怖がってた人も、どの人にも全員精霊が働いて、人々がバッと集まってきたんですよ。これは素晴らしいですよね。だからね、簡単に人を裁かないでね、礼拝中寝ていても構わない、怒らないで、あの私自分に言ってますでその人にも聖霊は望む何ですか、その人も神は用いる。それをね、ぜひあの覚えておいてほしいと思います。まあ、今日はあのこれ以上長々とお話をしません、ここまでで置いておきますけど、最後に今日はあのさっき言いましたようにパウロ牧師も誕生日なんで、そしてあのパトモスチームからもうすぐ行きますけど、ぜひこの後ね、帰りの車の中でもいいですし、明日でもいいです。あ、まだ帰りの車の中じゃまだ出てないね、明日にならないとね、今日の夜の礼拝のね、向こうの話をちゃんと聞いておいてね、何を語られてるか。あの朝もですけど、朝はまあ牧会礼拝してますから、今はね、どっちかというと信徒向けのメッセージしてますけど、夜ははっきり全体を考えて話しているので、夜の礼拝の時のは聞いておいてください。牧師の方は必ずそこで大事なことを言われてますから。朝はね、あのアンテオ教会の牧歌をしてますから、それはもう信徒向けの話をしてますから、まあ、あの皆さんが説教の学びにはなるでしょうけど、ね、でも夜は 全体に向かって話してますから、ね、今日聞けなかったと思うけど必ず聞いておいてほしいと思います。私ねちょっとね今日この日に何言ったのかなってね後で私は関心があるんですよね。やっぱ皆さんね覚えてほしいです。でこれからね人集まってきますよ、ね、そして今までないことが始まってきますのでね主に期待をしていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが御手を持って導いてくださって今日私を集めてくださいました。今日は使徒行伝2章が群れ全体のディボーションでしたけれども、まさにペンテコストのところですが、一人一人の教会にあなたがペンテコストを与え聖霊豊かに注ぎ神の技を成してくれることをありがとうございます。どうぞ私たちがいるべき時にいることができ、本当に神の言葉を恵みを聖霊の力を受けることができるように、またおどうぞ一人一人がイエス様一つの教会に本当に神が呼んでいることが集められてき神の技を止めていくことができるように力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。また一人一人が言われていることに対して忠実に踏み出していくことができるように助け導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りはいかれませんのでまず悔い改めをしたいと思います。主は言われました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いを主におっしゃってください。主はその願いにと求めに答えてくださいます。天のお父様は一人一人の心と体に触れて癒しを与え、また祈っているその祈りに答えて解決を与え勝利を与えてください。その人に触れ、その人は祈っているその方に、ここにいても離れていてもその場で今あなたが御手を伸ばして勝利を与え解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって、肝臓に触れ、腎臓に触れてください。イエス様って目指る癒されよ。体にある腫瘍、癌に触れてくださり、イエス様って癌と腫瘍よ、イエス様って目指る消えてなくなれ。イエス様って目指る消えてなくなれ。マラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラス、イエス様ありがとうございます、感謝いたします。なんか、お金の計算をしてしまって住めなくなっている人が何人かいます。計算をすることは罪ではありません。計算は必要です。そして計算をして、ちょっと難しいと思うことも間違っていません。問題はそこであなたがやめてしまうことです。そこで神様の前に祈りなさい。そして言葉を求めなさい。神様が、止まれっていう、あるいはストップじゃないんですけど、なんかそれを聞く前にもうこういう状況だからストップだと判断してますが、確認しなさい。神様はゴーという時には足を踏み出していきなさい。その時に確かに神の支えが来ます。もちろん来ないのに進む必要はありませんが、なんか聞く前にもう踏み出そうとしてないので、その結果あなたの働きの中に奇跡が見えません。神の技が見えません。それは神はエコ引きしてるんじゃありません。あなたがそこで聞かないからです。この聞いてごらんなさい。主がおっしゃる言葉に応答していくときに、まさに神の助け、神の支え、神の手を見ていくようになります。それをあなたが見ることによって、この あなただけではなくて、あなたを通してたくさんの方、牧師の方が、教会の方がその働きを見て、信仰が、教会が引き上げられていくと知られます。イエス様ありがとうございます。本当に感謝をいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。そう、すみません、癒しの証を最初にしようと思って忘れちゃった。横田由美子さんのお母さんがもうダメですって言われて、3週間前、合わせる人に合わせておきなさいって言われたんです。家族とかで、夜ここに来て、朝来れなかったから来て明かしてもらったら、ちょっと泣いてました、もうちょっと待ってくださいって。でその日一緒に祈って、月曜日私と妻は教会の代表として祈り行ったんですね。それではね、もう意識なかったはずなのに足が動いたんですね。足がポンポンって、このちょっと見てポンポンって派手に動いたんです。その時手が動いて、で最後に祈り終わって、最後結構祈って話した後、最後に耳元でお母さんまた来ますねってね、また礼拝一緒にしましょうねって言ったら、はいって言ったんですこんな感じ、はいってこういう感じ、ってびっくりしたんですよね。でも熱は39度のままだったんですね。そしてその次の日から熱は下がらないけど、もうマスクは取れ、点滴も、まあ、点滴だったんだけど、そのうち流動食になり、でやがて 由美子さんが話すと応答するようになり、由美子さんが口元で歌うとお母さんも歌うんですって。ただし演歌調なんですってそう言ってましたから、ね、そしてついに完全に治って、で肺がんの疑いと肺炎、急性肺炎、この2つだったんです。で肺炎は完全に治りました、肺炎の疑いも全くありませんって、つい先日言われて、もう大丈夫ですよね、一緒に感謝をしますね本当ですよね。でね、由美子さんのお母さん見事です。証聞いたこと覚えてるでしょ。で由美子さんが珍しく泣きながら証しましたもん ね。それからあと川村麻衣子さんとうちのピアニストね、この人もここにがんがあって、もうこんな大きいんです。で抗がん大治療が始まる予定だったんです。検査に行ったんです。絶対小さくならないはずなのに小さくなってたんですね。でちょっと待ちましょうってことになったんですね。まだ消えてないけど小さくなってるんですよね。で沖縄でも北海道でもあちこちでも起こってるじゃないですか。明らかにね、神様なんかしようとしてますよ。皆さん主に期待しましょうね。皆さんいいですか。アタック強いですよ、あえて言ってませんけど、そんな当たり前じゃない。これだけ命運したけど、サタンが黙ってるわけないじゃないですか。サタンに目をつけられないわけじゃ危ないほんなら当たり前ですよ、ね、でもサタンが来るってことはサタンに目をつかれるほど重要だってことです。だって覚え出してください。少女が批判された時何を使われましたか。インターネットでしょ。徹底してインターネットで死の事故は叩かれたんです。でも今インターネットで神様は20世紀の教会でぐんぐん出てるでしょ。1分動画も含めて、ね、サタンが来てるって人はおめでとうございます。だからハンナさんなんて超器ですよねいや本当にね、いや本当ですよ。この時にね、ひとみさん、あ、横田君のお母さんも、ね、器だと思うんですよね。いやね、受けるに決まってるのは当たり前で、いちいち話さないのはないからじゃないですよ。そんなことで患ったり思わないのは当たり前じゃないですか。賛美で声受けてる人ね、ちょっとすみません道違うからね、賛美で声受けてる人、そんなんで弾いちゃダメよ、ね、賛美ってものすごい最前線なんだから。ヨシャパテの時一番前じゃないですか。すいません牧師より前ですそうでしょ、ヨシャパテ王より前でしょ。で皆さん勝ったこと知ってるからね、あれね、信仰的に明るく読んでますけど、冷静に考えてごらんなさい。戦争ですよ。神風特攻隊よりもひどいと思いませんか武器持たせずに立たせたんだから。そうでしょ、そりゃもう最前線ですよね。ね、でも逆転勝利でしょ。だから当然その取り扱いと組んでおきますよ、賛美隊の人たちはね。そんな簡単にいかないで、ね、今日は九州代表一人もいなかったんです。でもゴスペルクラブとみるみるやってもらいましたけど、本当はもうちょっとやっても時間がなかった時があったけど、私はね否定してきないです。来年はこれで取るぞと思ってるんですねすいません北九州いなかったからねミラクルがねいなかったからね、本当はミルトスもいたんだけど、ちょっと妻が二人続くから良くないからやめたんですけど、いや皆さんですね、どうぞ、ね、アタックばっかり見ないでね。特に牧師の人すごく気持ちわかるけど、アタックばっかり見ないでね、アタックをしっかり見ながら神がどう働いてるのか、この向こうにすごいことあるぞって、これはなんかよっぽど見心大きいんだなって、どんなことが起こるのかなってね思って告白してください、声に出して。こうしたらね必ずそれが現れてきますからね。終わりますけど、この前北九州のカリスマ世界行ったらですね、ここ数年見ないぐらい岡田牧師が幸せそうなんですよ。この数年でこんなに岡田牧師が明るくてにこやかで嬉しそうだったのは、そこの数年なかったと思いますね。本人気づいてるかどうか知らないけど説教も柔らかいし、よっぽど嬉しかったんでしょう ね。本当にちょっと真夜中にショックだったんだけど回復してきたでしょ。で奥さんもね、私は思うけど変わったですよ。なんかすごく変わってましたよね。まあ、一番分かってるのは岡田牧師でしょうけど、あら、なんかこれは何か起こるなって思いますよね。だからね、攻撃来ないと逆転起こらないんですから。がんが治ったってことはがんだったってことなんでしょ。すると突然ってことは、そのすると突然の前は最悪なんだから、だからそんな決まってんじゃないですか、ね、そんなことで動じない。すいません、なんか説教長引いて、なんかでもどうしても話があるから、そんなところで動じない。その後に素晴らしいドラマがあってんですから、それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、時は来たんですよ。ちょっと違うレベルで働いてますから、そっちにしっかり目を向けて、手ほどの雲を見て、大雨が来るどって、 言ってください。死にて言えたら最高、ここら辺に疑いが来てもいいから言ってください、大雨が来るとってやってきます。皆さん、人々は教会にねやってきます。あなたの教会に与えたビジョンに従ってやってきます。与えた言葉に従って人々が溢れ出してきます。導かれ始めてきます。一緒に期待しておいてほしいと思いますね。はい、ハレルヤ賛美します。聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。もう9時になったのでいちいち紹介はしませんけれども、ぜひ時間がある方を交わりしてお帰りください。帰るとき気をつけてお帰りください。遅いですのでね、本当に感謝したいと思います。さっとせっかく来てくれればいいかな。筑豊からゆうこちゃんも来てくれちゃっていますね。後ろには新学生ののりくんもいますので、はいはいはい、あと久留米から山下牧師ご夫妻が来てくださってますね。感謝します。だから飯塚からヨハネ牧師と石田さんと宮藤さんが来てくださってますね。だから石田の方、僕は今日なんかすごく寂しそうでしょ。それから、長崎とはね、宮崎から吉田美奈子と、かなちゃん向こうにいるんだよな。はい、関連からします。だから、あとは佐賀からエリシャ美奈子ですね。福岡から命の冠公から小沢牧師君、感謝します。あとは長崎県の佐世保から、山田牧師と佐世保のオーケストラの方々ですね。から神の陣平戸マハナミ教会からシーバー牧師さん、今度カンボジアに行かれますので、九州から飛ばれますので、ちょっと今まだ私は行けることが分からないので、その場合は彼が九州チームのよろしく今九州から5人行くことになってますからね。まだまだ入れます。全部で16人ぐらいで占めると思うけど、東京は6人で九州5人だからまだ入れますので、行かれる人は早めにおっしゃってください。九州からも行きますけど、はい、あと諫早からですね、はい、ごめん、大牟田言ってなかった、ごめん、伊藤氏すいません、ごめんねはい、落としてないよね。後で気づいたとか言わないでね。ね、大村は長崎の一部だけど、大村ですね。松永さん来てますよね。お願いします。はい。ね、そしたら島原もやらなきゃいけないもんね。島原久江さん。皆さん、久江さんね、先月は島原まで行かれまして、今月は有江まで日曜日の礼拝に行かれまして、有江は、3人来て4人で礼拝してきました。島原の時も 1,2,3 4人だっけ3人だっけ3人だっけ島原は3人、あるいは4人、ね、ちゃんと来て礼拝して、車で全部自分で行って生産もやって帰ってられまして、もう日曜日で決まってね、全然元気です今は。はい、主に感謝したいと思います。はい、じゃあ遅くなってすいませんでした。どうもありがとうございました。感謝します。